聖書2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書35章5節から10節まで、旧約聖書の1116ページでございます。イザヤ書35章5節以下。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の利かなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出で、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、足やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれる。敷かれた者がその道を通ることはない。主ご自身がそのために先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登って、襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び絶えず主よに帰り着く。喜びと悲しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。で次に、新約聖書、本日のテキストですが、マタイによる福音書、9章35節から38節まで、新約聖書の17ページでございます。9章35節。イエスは町や村を残らず回って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。すべてのものを作り、これをすべて収めておられる天の父なる神様、すぐる衆をあなたに守られて過ごすことができましたこと、これより感謝申し上げます。私たちは今一年の中でも最も厳しい寒い季節を迎えています。またコロナが猛威を振るう中にあって、こうして生かされて共に礼拝を捧げることが普段にも増してどんなに恵み深いことであるかを知らされます。あなたが定めてくださった安息日を覚え、今日も兄弟姉妹と共にそれぞれの持ち場で礼拝を捧げることのできます幸いを心から感謝申し上げます。どうかあなたがこの礼拝に親しく臨んでくださり、主にある安息とあなたの生ける命の糧に預かることができますよう、この礼拝を祝福し導いてください。教会の暦では、私たちはほどなく主のご受難を覚えるレントの時節を迎えようとしています。イースターに至る長いこの時節にあって、私どもの罪を贖うために十字架の道を歩まれた主イエスキリストの苦しみを覚え、今年も新たに復活の力に預かることができますように、あなたの御導きを切に祈ります。あなたは愛する御一人をこの世に送ってくださり、御道、憎しみと争いの絶えないこの世界に平和への道を明かしてくださいました。その教えは弟子たちから教会へ受け継がれ、今私たちにも届けられていることを心から感謝いたします。どうかこのしばらくのひととき、私たちもその御言葉に預かることが許され、あなたの許しをいただいて、今これより新しい週の歩みを共にすることができますように祈ります。神様、 ウクライナ問題をめぐって今世界で戦争の危険が迫ろうとしています。世の当局者、為政者たちが武力によって解決を図るような過ちを犯すことがないように心から祈ります。私たちは第二次大戦の惨禍を忘れることができません。それとともに我が国が戦争の被害者であったことの反省から、その責任を私たちの信仰の告白の一つに加えております。どうかあなたの御教えをいただく私たちが平和の人としての自覚を深め、役割を果たすことができますように、それぞれに力をお与えください。戦の誓いから戦争放棄に加えて、国民の基本的人権を守り、平和憲法を守り続けることができますように、あなたの御力で切に祈ります。健康を害しておられる方々を、あなたが帰りに、安らかに豊かにしてください。また人生に希望と光を見失っている人々に、あなたの福音が届けられますように、これは家内、感謝と祈り、大仰ぐ私たちの主イエス・キリストの御名によって、今にお捧げいたします。アメン。本日と27時の2回にわたって、中村義樹先生が休暇をお取りくださって、実はでも今日ここに、操作をしてくださっている。そういうことでは決してお休みになっているわけではないんですが、私が2回にわたって担当することになりました。三条の説教を16回にわたって、それが3月21日に終わったところで、今回は第2説教集、これは12弟子の派遣をめぐる説教集なんですが、そこをご一緒に2回にわたって見ていき、また残りはその後続けていきたいと思うのであります。で、三条の説教と第二説教集であるこの十章に出てくる十二弟子派遣の説教がどういう区間にあるのか、そこのところに関して今日お読みした最初の9章35節でマタイ記者はこうまとめております。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、パリとあらゆる病気や患いを癒されたとあります。この街道で教えと御国の福音を述べ伝えは、すでに今まで三条の説教を見てまいり、つまり七章まで見てきたわけです。ありとあらゆる病気や患いを癒されたという、そのことに関してはマタイ記者は、今日の直前まで、つまり8章の1節から9章34節まででそのことを展開しております。後でご一緒に見てまいりたいというふうに思うのであります。で、街道で教えること、福音を述べ伝えること、そして病を癒すこと、この三つがまとめとして、イエス・キリストのなさった働きのまとめとして書いているわけですけど、同時にそれは私たちが受け継ぐべきこと、つまり弟子を証明して、これから派遣するにあたって、この三つをマタイ福音書記者は強調している。そのことを私たちは注目したいと思います。そして世の教会は、そして私たちも、この三つ、街道で教えること、御国を述べ伝えること、そして病を癒すこと、その三つをずっと確実にきちんとできたかどうかは、これは主に委ねる以外ないのですが、そういう目的を持って私たちの教会があるということを、確認したいというふうに思います。プロテスタント教会が、ヘボン先生、1859年、安政6年ですが、始められたときに、先生はお医者さんでしたし、また、この3つを携えてやってきたことは間違いなくあるわけですが、しかし、不幸なことに、日本では、1859年、安政6年にいらしたときは、これは布教は許されませんでした。そこでやむなく、学校を開く、文学塾を、英学塾を開かれたわけですが、これが1800、 863年、安政3年のことであります。文久3年のことであります。そこに関して許されたのは、来日してから14年後です。明治6年になってから。ヘボン先生の開かれた教会は現在、横浜桜木町にあります城教会となっております。老人、病を癒すことに関して、先生ご自身はなさっておられるんですが、ちょうど横浜から、この、記事に移った後、そこで、ご存知のように、今、聖路加病院がありますが、そこに一つのまとまった働きが与えられている。で、先生は、同時に、マリア・トゥルーという女性の宣教師と一緒に、当初は、開こうとしておられたようです。それが、そのはずにある一角だったのですが、それは、記事の方に委ねて、実際そこの後に立ったのは、これはご存知かもしれませんが、東京女子大学の前身になるわけです。本体に立って、イエスに始まるこの三つのあたりが、いかに重要であるか、とりわけの癒しの働きが、今、緊急に必要であることは、私たちの病を見ればわかる通りでございます。そしてイエス様は、群衆が飼い主のない死のように割り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたとありました。私たちも、飼い物のない死のように路頭に備える人間であることを告白しないわけにはまいりません。コロナのことを思えば、いかに私たちが混乱し、打ちひしがれている状態にあるかがよくわかります。そしてそのこと、これは弟子派遣の出来事につなげて、イエス様の話を、このイエス様のお言葉を載せているわけですが、収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。私たちの教会はそういう仕方でこれを受け継いで、受け継がれてきて、また受け継ごうと今しているのであります。ところで、この働きの中の三つ、ありとあらゆる、三つ目のありとあらゆる病気を癒されたということ。そのことについては、マタイ記者は8章1節から、今の直前9章34節まで、およそ9つの奇跡物語、特に癒しの物語が中心、2つを除けば癒しの物語なんですが、雷病に追いやす。ハンセン病、膨れをつかれた人、重病の患者、麻痺を患う、目の見えない人、足の不自由な人、そういうような人たちに対する癒しの働きをしているので、これを奇跡という言葉で呼んでおりますが、ミステリオン、ミステリー。それに対して、ヨハネ福音書は、17巻にわたってミステリオンではなくて生命音、印という言葉を使っています。有名な印は、まず最初に始まるのは、カナの婚礼で、ブドウ酒が足りなくなって、水をブドウ酒に変えるお話がありましたが、そこのところを、そしてこの印と呼んでいるんです。現代人に、奇跡というのはなかなかわかりにくいです。例えば、私たちは病気をしたときに、まず尋ねるのは、教会ではありませんし、実際、病院を訪ねているわ。私も病院のデパートのような、病気のデパートのように、数多くの病気を患っているわけですが、医者を毎日かかっているという、そういう状況に置かれているわけです。ですから、そういう人間が、この話を聞いて、なかなか、ピンとこないところがあります。聖書自身も、信仰というのは、そういう奇跡を信じることと必ずしも言っておりません。まず、イエスさんご自身が、この、病める人たちを前にして、祈りを持って、神の御業が現れるように祈る、そういうところから行っておりますし、その力を人々に分かち与えようとしている。癒されたときに、癒されたその患者に向かって、 あなたの信仰があなたを救ったと。これは先ほどの9章の中の22節のところに出てきますが、そういうわけで、奇跡というものを今私たちが見る病気が治るというそういう視点でだけで見ているのではないということがわかります。私は上原教会というところから育ったんですが、その教会に椎名林道さんという方がおられました。赤岩栄先生から洗礼を受けたんですが、椎名林道さんは、労働運動をしたために戦時下捕らえられて牢獄に入る、獄中で、ポストエスキーを読みながら、そこでキリスト教の信仰というものについての関心をお持ちになられました。赤岩先生のドストエフスキー論、その講演を聞いて感動して教会に通うようになられた方です。その方が非常によく言っておられたことは、奇跡っていうのは神のユーモアなんだと。ユーモアっていうのはフモール、神の出来事の人間化、まあそんな言い方をご本人はなさいませんけども、その神のユーモアということでおっしゃっておられたんですね。そしてこんなことを言ってました。助かった人、治った人たちも私たちと同じようにみんな死んできてない、私たちと変わらない、でもそこにユーモアがある、それは奇跡物語が今働いているというのは私たちの限界の中にイエスを通して神の技、神の働きが現れていることなのだ。そういうことの、まあ、これではちょうどヨハネ福音書が印と言っているように、サインですね。そういうことを表す、シーナさんの言葉で言えば、神のユーモアが、素敵なのだと言っておられます。で、文学者っていうのはそのように、非常に聖書を鋭敏に捉えて中身を見ていますが、同じように文学者である、また詩人でもあり、まあ、評論家、思想家といってもいい、吉本龍明という人がいまして、この人も、例えとしての聖書というエッセイがあります。その中でこういうことを言っておられます。言葉として聖書を見ると、奇跡物語が例えている力強い内容がよくわかる。これほど力強い表現力に驚きを感じざるを得ない。そう述べています。医者にかかり、病気が治ったとしても死に勝つ力はありません。聖書が奇跡物語を通して伝えている力は、当座の治癒や苦境を乗り越え、ことができたとしても現代の医学でもできないほど大きな力が表されている。椎名も吉本も福音書者からそうしたメッセージを呼び取っているのであります。そして私たちも福音書者たちの心臓に預かることができるのは、まさにこういう奇跡物語が私たちに伝えられているということだと思います。肉体的には滅びるほかない私たち。奇跡物語が伝える偉大な力をいただいて、死に勝つ命の道を私たちは今歩もうとしている。また、先人たちはそれを信じて歩み通した。今そこに私たちも招かれている。そういう視点を持って、もう、これより第二説教し、十二使徒派遣の物語をご一緒に見ていきたいと思います。本日のテキストは、三条説教の後、イエスがなさってこられた働きの総まとめである、そう申しました。そして奇跡物語の読み方を述べさせていただきました。それに加えて最後に、イエスが民衆に向かう姿勢、とりわけ、弱者や辞める人々とイエスが共におられるその出来事に注目したいと思います。癒しの技は辞める人と共に向き合い、寄り添い、共にこうした苦しみを分かち合うところから始まります。今、薬や 医療でも治せない病は数多くあります。これだけ心の病、これは現代医学でも本当に難しい、そのことを伺っています。精神科の医師である前に、あるいは医師であると同時に、一人の人間として病める人に接していくうちに、いつしか共に癒しに預かっている。そういう報告を伺っています。カウンセラーと患者は、癒す側と癒される側というような関係ではなく、共に同じ人間という基盤の上に立って、共に癒しに預かる働きである。と聞いています。実は、この部分、カウンセリングに関わっているところは、フリック・エリクソン、社会心理学者ですか、あの有名なアイデンティティ・クライシス、これモラトリアム、青年期の初期には、モラトリアム期、どういうふうに生きていいかわからないで迷っている、そういう状況、そしてそれをアイデンティティ・クライシスという名前を付けましたが、こういうカウンセラーのところから言われたことです。その中で、敵物語を見ると、という物語の中にですね、患者の模範的な例、それが数多くあることを彼は述べています。模範的な例は、ペイシェントにフードをつけますと、ペイシェントフード、模範例です。で、今日、一つ一つ、その、9つある敵物語を読むわけにはいきませんので、まとめだけいたしますと、まず第一に、やめる人がイエスのもとに来たときに、どんなに自分が困っているか、どんなに自分が治していただきたいか、ひたすら、この病の癒されることを願って、また苦しみの状況が打ち明けられている、そのところ、これは、患者としての完璧な姿勢の一つである。第二、この人ならば治していただける。私たち医者のにかからなければならないところですね。この人ならばというそういう先生やってる場合には幸いですが、なかなかそうでなくて、セカンドオピニオン、サードオピニオンという形で、あるいは疑いが介在するようなそういうことが起こられます。ところが、エリクソンが言うところですが、このお方ならばという形で接しているあの姿は、患者の模範的な例、ペイシェントフードが出てきた。あと二つほどあるんですけど、ちょっと、来週に伸ばしたい。まあ、来週、このアイデンティティクライシスと、それからルターが遍歴をし、そして改革者となっていくときに、基本的な姿勢はアイデンティティクライシスだというところを、エリクソンが模範的な患者の例としての、ルターを、マルティン・ルターを紹介していますので、そこで述べさせていただきたいと思います。患者である私たちは、やめる姿を謙虚に見つめ、ひたすらその治療を願い出る。また、そうした人々が、人々と、教会で向き合い、寄り添っていく。そういう仕方で私たちは、教会に託された、三つの働きについて、受け継ぐことができるものと信じます。私たちが今、ここにあるのは、本日のテキストにある、イエスの弟子、派遣から受け継がれた、教会の働きと、技にあることを覚え、感謝と喜びを持って、教会の栄えある務めを、ここに受け継いでいくものでありたいと願うものであります。祈ります。教会の柱であり、神聖であられる主イエスキリストの父なる神様。あなたが私たちを救い、力を贖い出すために、御一人を新しくくださった恵みを思い、今日もこの一端に預かることができましたこと、心より感謝いたします。どうか、その恵みを自分のためばかりでなく、世の人々に明かし、分かち合い、あなたの御栄を表す務めのために、用いてくださいますように、また教会がそのような教会であることができますように、 主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の534番を歌いますが、この賛美歌は、開いていただいて右上のところにナショナルヒムとあります。これはピルグリムファーザーズ以降100年経った教会の建国、教会とアメリカの国の建国記念の時に作られた賛美歌です。で、祝典ですので最初にファンファーレ、2小節にわたってパーパパパッパッパッという調子で入ります。534番ではなくなってしまったんですが、元々の賛美歌にありましたし、これを最初に日本で、に紹介してくれたのは第2編の29番、これではファンファーレが入っています。で、ファンファーレのある方を今日はご一緒に歌いたい。そして終わりの方は、結びのところにはアーメンがないのですが、アーメンはアカペラで私ども唱和したい。なお、このファンファーレ、パーパパパパパッというこのファンファーレは、各小説、4つある小説にそれぞれの始めの前に入りますので、ご留意ください。それではご一緒に、534番。礼拝のおしまいに祝祷を捧げ、放送をもって礼拝を閉じることにいたします。会堂の皆様お立ちになられる方はお立ちください。祝福をいたします。主の平和を携えてこの世へと疲らされていきましょう。主なる神を愛し隣人に仕えましょう。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たち一人一人の上に今も後も常しえにあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。